改めまして皆様明けましておめでとうございます。何でもどうぞよろしくお願いいたします。本当に神様の恵みの中で2020年開けてきました。そして私たち一人一人命を与えられて今日生かされて、また最初の日曜日を一緒にご一緒にお捧げできていることを心から感謝いたします。本当にかけがえのない一日一日だということを本当に深く覚えます。その恵みを今年もいよいよしっかりと受け止めながらですね、前進していきたいと思います。先週の日曜日は私もまだ自宅に待機しておりまして、初めて礼拝の、こちらに集まった人数よりズームの参加者が多かったのでですね、ちょっとびっくりしましたが、そういう時も、本当に、ズームでですね礼拝に参加できるということは感謝だなと思いました。幸いズームを返せば、ウイルスは飛んできませんので、守られますし、本当に、今病床のね、特に ついていらっしゃる方もおられますが、あそこにも今日も主の臨在があり、そして主の命が開かれ、今日も主の命の言葉が本当に与えられるから感謝であります。私たちこうしてですね、いろんな形でつながりながら、でも本当に同じ主を一つとなって礼拝できることはなんと幸いでしょうか。本当に、私自身も、先週はそれをひときわ深くね味わいながら、最終の日曜日を過ごし、今日は元気になって、そしてですね、皆さんと、共にまたこの講談でご覧させていただけることを心から感謝いたします。今年もどうぞよろしくお願いします。ハレルヤ。さあ、それでは今日ですね、御言葉をいただいてまいりたいと思いますが、今日の主題は遅れることはないという御言葉です。年末からずっと祈りながら過ごしている中でですね、最初の日曜日、神様、何を本当にお伝えしましょうかということを強く心に思い巡らして祈っておりました時に、この主題がまず与えられました。この御言葉が、この語っているですね、主題が与えられて、遅れることはない。今年は2020年遅れることはありません。きちんと神様はことを成してくださるし、そして最も最終時が開いてくださる、そのことを今日共にいただいてまいりたいと思います。一言祈ります。天のお父様、あなたの皆を心から賛美をいたします。主が私たちに新しい年をくださり、そして今日も新しい命を与えてくださって生かしてくださっていることを心からありがとうございます。私たちは生きている、自分で頑張って生きているというふうに思っていましたが、でも本当は神様、あなたが今日も命を託してくださって生かされていることを感謝します。神様、この恵みがどれほど大きなものか、神様、この2020年いよいよ味わい知るものとしてくださるようにお願いをいたします。そして私たちが思うところ、願うところ、はるかに超えて素晴らしいことをしてくださる主に心を向けて一歩一歩前進するものとしてください。第一週目を主が祝福してくださるように、今日の御言葉を通して一人一人に力を与え、勇気を与え、また新たなる意欲にあふれて一週間スタートできるようにお導きください。最初にあたり祝福し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝はハバククという小預言書ですね、旧約聖書の中のいわゆる預言書群の一つでありますが、そのハバクク書というところから御言葉をいただいていきたいと思います。一章のまず二節、ご一緒に読んでみましょう。3、はい。主よ、私が助けを求めて叫んでいるのに、いつまであなたは聞いてくださらないのか。私があなたに不法と訴えているのに、あなたは助けてくださらない。ハバククという預言者は、実在したで あろうということは間違いないんですが、一体どういう、まあ、経歴が あるのか、あまり、詳細にですね、知られていない人物です。ハバクブというのは実は、小人というようなですね、意味がありましたから、まあ、ちょっと背の低い人物だったかもしれません。ただ草の名前にもね、ハバクブというのがあるようですから、まあ、どういう言われがあるかですね、まあ、今のところよくわからないということであります。しかし、彼自身が生きた時代というのは一つですね、鍵となる言葉から理解することができます。それはカルデア人という言葉が出てきますので、ある意味で、この新バビロニア帝国、いわゆる、このアッシリア帝国を滅ぼしてですね、そして新バビロニア帝国が勃興してくる、今のイランとかイラクのあの地域でありますけれども、そういう国の台頭してくる、そういうですねタイミングに生きた人物であります。でありますから、このところで、まあ、一つ彼が住んでいた地域というのが帝国の支配下にあったり、またこの帝国によってですね、自分の生まれ故郷からこう切り離されて、そして連れていかれた、いわゆる捕囚といいまして奴隷のような状態であった、まあ、そういうですね、背景があるということは理解することができるのでございます。でありますから、ある面自分の力ではもういかんとこしがたい、まあ、環境であるとか、そして、時代の流れの中でですね、その時に生まれ落ちたゆえに、味わわなければならない苦悩、いろんな悲嘆、悲しみ、まあ、そうしたものをですね、彼自身が一人の、人間としてですね、味わっていたことはよくわかるわけでございます。冒頭でこのところで彼は叫びます。主よ、私が助けを求めて叫んでいるのに、いつまであなたは聞いてくださらないのか。このハバクク書を学びながら読みながら、一つですね、キーワードとして浮かび上がるのはこのいつまでという言葉です。神様を信じて歩んでいるその信仰の営みの中でも、いろんな苦しみにあったり、またいろんな出来事でですね、もうどうしてこんな目に遭わなきゃいけないのか、そんな具合に理不尽な思いをですね抱くことがあるわけです。そういう時にふっとね、その状況がなかなか改善しないとか、その状況が良くなっていかない、好転していかない、そういう時に私たちの心にですね、いつまでこれは続くんだろうか、いつになったらこのところに光が見えてくるんだろうか、新しいね展開が開かれるんだろうか、こんな苦しいことがもうずっと続いちゃたまんないというようなですね思いを抱くことがあるわけでございます。真剣に神様を信じて生きていれば、やはりそれを神様に率直に向けていく一つの大切な問いかけであると言ってよいでありましょう。3節をご一緒に読んでみましょう。3、はい、どうしてあなたは私に災いを見させ、労苦に目を留めさせられるのか。暴虐と不法が私の前にあり、争いが起こり、いさかいが持ち上がっている。もう私の環境を見たら、いろんな、まあ言うならばこう、心をね痛めるような出来事がもう満ち溢れてるじゃないか。こんな悪しき状況を神様どうして私は体験しなければならないのでしょうか。もう一つの問いは、なぜどうしてという思いですね。私が何したんでしょう、私がどういう、ね、悪いことしたんでしょう、どうしてこんな言われのないような出来事を味わって苦しまなければならないんですか、こういうですね問いかけ、これは信仰者の歩みの中でも、私たちが時として抱くことではないかと思います。いつまでこれ続くんでしょうか、なぜどうしてこういう体験をしなければならないんでしょうか。その時神様はハバクにですね、この直後を答えていかれます。それは何かというと、私はカルデア人を起こして、そのカルデア人を通して事態を動かしていく。カルデア人というならば、もう巨大なバビロニア帝国、新バビロニア帝国を作るようなですね、巨大な民族であります。でもそのような民族であっても、神様はそれを起こして事態を変えようとすると、なんだ神様の手の中にある一つの道具なのか、まあ、そういうですね位置づけとしてこのところで神様は語っていかれるのでございます。 もう一回それを聞いた後ですね、ハバクはもう一度神様に率直にぶつけていくのです。13節を読んでみましょう。はい、あなたの目は悪を見るにはあまりに清い。人の労苦に目を留めながら捨てておかれることはない。それなのになぜ欺く者に目を留めながら黙っておられるのですか。神に逆らう者が自分より正しいものを飲み込んでいるのに。そうは言いましても、神様、なぜあなたの目が本当に澄み切っていて、善と悪をしっかりと見分けつき、そして正しい裁きをなさるはずなのに、現実を見たら嘘をついたり欺いたり、そういったことからね、人を貶める者がのさばっていて、そして、本当に神に一生懸命従っている者がなかなかその状況を打開できないでいる、いや、そういう悪しき力に飲み込まれているようにも見えるんですけど、もう一度彼はこの神様にその現実に対する問いかけを発していくのでございます。ハバクがこのところで本当に出している、いつまででしょう、どうしてでしょう、なぜでしょうか、こういう問いに神様はこのハバクク書で答えていってくださる。はい、皆さん、私たちも新しい一年スタートいたしました。昨年もいろんな体験をなさったことでしょうし、そしてその中でいろんな思いを抱かれたでありましょう。私も自分自身の歩みの中で、どうしてかな、なんでこんな声になるかな、どうしてこの状況が好転しないんだろうか、いつになったらというような思いを抱いたことは多々あるわけです。しかし今日この2020年にあたってですね、きっと今年もあるだろうなということを思うのです。そういったことからが全くない人生というのは、まあ実にもうあまりにも面白くない人生でありましてですね、逆に言えばそういう出来事がいろいろあるということは、それだけ私たちの人生が彩りがあるということでありまして、そういう中で私たちがやはりそのなぜだろう、どうしてだろうということからをちゃんと神様に向けていく、このハバクのように神様の前にそれを出して、神様どうしてですか、いつまでこの状況が続くんでしょう、なぜこんなね正しきものが踏みにじられるような状況が起こるんでしょうか、ということからを率直に主の前に出していくものとなろうではありませんか。アメン。ある面、私たちの信じる神様はそういった問いを真正面から受け止めてくださるお方であり、私たちが本当にねそういう問いを出すに値する力あるお方であることを今日覚えたいのでございます。こういった事柄を人にぶつけたところで、これ何の解決も起こりません。所詮愚痴で終わるだけのことでありましてですね、堂々巡りが続くだけでも、私たちは本当にそれを神様の前に出しながら主からの答えをいただくものとなりたいのでございます。さあ、今日は一つ神様がそういったハバクの問いに対してお答えくださった箇所を中心に読んでみたいと思います。ハバクク書の2章の1節からお読みします。3、はい、私は保証の部署につき砦の上に立って見張り、神が私に何を語り、私の訴えに何と答えられるかを見よう。アメン。私というのはハバククのことでありますが、ハバククはここでですね、襟を正して保証の部署、そして砦の上に立って見張る、ある意味でこれは高いところに登って、そして神様と直接対話する時間を確保したということであります。もちろん敵が来るかどうかというようなことを見張るのが基本的には見張り番のそういう役目でありますし、そういう場所です。しかし彼はそこに立って、何よりも敵がどうこうとか状況がどうとか、そういうことはさておき、神様は私に何を答えてくださるだろうか、そういう泉を垂らして神の前にまっすぐに向き合ったというのでございます。今年ぜひ愛知の皆さん、日ごとにデボーションなさっていると思いますが、ぜひ、この一年の歩みの中で保証の部署につき、砦の上に立って見張る、ある意味で私たちの生活の中で居まいを正して、やはり神様に心を向ける、そういう、個人的に神様と向き合う、そういう時間を大切にしながら歩んでいこうではありませんか。神様が何を語ってくださり、私がこうやって訴えていることにどう答えてくださるか、それを見ようって。愛する皆さん、見ようって。そうです、 信仰者の期待っていうのは素晴らしいですね。見る、このところで、神様が幻をくださるとありますが、単にこれは霊的ななんかすごい神的な体験という以上に、そこで神様が語られるということです。具体的に語ってくださって、ありありと分かる形で、ああ本当に神様の御心や御思いはこういうことなんだなってことを私たちが掴み取ることができる。だからここであえて見ようとですね、彼は語るのでございます。2節ご一緒に読みましょう。はい。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ、走りながらでも読めるように板の上にはっきりと記せ。アメン。幻を書き記せ。ぜひ神様とお祈りをなさっていくときに、今年、祈りのノートをですねご用意なさることをお勧めします。神様語ってくださるんですけど、結構私たちは忘れます。語ってくださったなんかあったんやけどなって、つい10分ほど前に祈った中で何やったっけって思ってしまうことは私は結構ありまして、大いに反省しまして、今私は、まあ、メモ書きというのはだいたい iPhone にですね、まあ、自分と自分だけのグループを作ってですね、他に誰も入ってないグループです。そこにメモりながら、こう祈りをするということが常でございますけれど、これに習っています。板の上にはっきりと書き記せ、私の場合だったら iPhone の上に書き記せという感じでございまして、当時はですね、まあ、いろんなあの石の板の上にちょっと漆喰を塗ったりですね、いろんなこう、コーティングみたいなものをして、そして釘みたいにちょっととんがったものをですねキーッと描いていく、まあ、昔ガリバンズリーっていうのがありましたけれど、もう今全くわからない方がほとんどだと思いますが、私もガリバンズリーカリカリカリカリと、ね、やって、それをこう印刷機に貼ってですね、シャーッとこう、印刷をしたってわかる方数名でした、まあ、そういうのがありますが、まあ、昔はですね、そういうのもないですから、こう本当に石にこうちょっとそういうですね、コーティングをしたものにこう刻んで、そして覚えとした。そしてそれは走りながらも読めるようにということは、まあ、伝言をしていくね、これはあの伝令みたいなですね役割をした人でもパッと見たら分かるようにということでありまして、やはりまあ身近なところにぜひですね、私たちはそういう神様からこう語られたメッセージ、せっかく神様が語ってくださる、でもそこにはやはり私たちがちゃんと書き留めておかなければ、もうスッと過ぎてしまうことが多々起こるので、この新しい年ですね、ぜひともそういった、書き記すって、この事柄を、習慣の中に加えていただきたいと思うのでございます。そういう中で、私たちの思いも結構ぶつけますね。ハバクもこうやって書き残して いるということは、それをちゃんと書き記したわけでありまして、なぜですか、どうしてですか、そうです、そうした思いも神様にちゃんとぶつけて書き記せばいいのです。そこにすぐその時に即座に、まあ、明確な答えが与えられるかどうか分かりません。でも確実にそういった問いを神様の前に出しながら、ぶつけながら、私たちが祈りの日々を過ごしていきますと、この一年の悩みの中で、あ、確かに神様はこうやってこの時に答えてくださった、本当にそのような主の恵みの証をですね持つことができるようになるのでございます。そうした私たちに神様からの励ましの御言葉、この3節です。ぜひ今日はこれを心にですね刻んでお帰りいただきたいと思います。ご一緒に読みましょう。はい。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。それは終わりの時に向かって急ぐ。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。アーメン。神様は私たちに幻、神様の語りかけをくださる。それは終わりの時、それが実現する時、それが形になる時に向かって急ぐっていうことは、それをちゃんとですね推し進めていく。人を欺くことがない、これは期待を裏切ることがないということです。私たちが期待して裏切られるということは、もう一つの関係にはたくさん起こりますけれど、でも神様に期待して私たちが希望を持って、それが欺かれることはない。ああ本当に神様やって、たとえ失望している中であっても神様は新たな希望を与えてくださる。 本当にそれをね、私たちに真実に向き合ってくださるお方だということです。そして次のところが今日の主題です。遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、遅れることはないって。遅くなってもっていうのは私たちの感覚的な意味においてまだかなって、いつなんだろうなっていうようなことが起こってもってことです。でも待つんです。私たちが神様の前に信仰者として一つ培う真実な向き合い方はこの待つということ、期待して待つということです。神様が本当に御業を成してくださるということに本当に私たちが誠実に向き合う向き合い方はこの待つというところにある。そしてそこの確信はこれです。必ず来るし遅れることはないって。遅くなっているということと遅れることはないというのは意味がどうも違いますね。これ何かというと時を失して手遅れにはなりはしないということです。私たちの言うならば感覚の中では遅いように感じることは起こるかもしれない。しかし神様のご計画や神様の導きの中では手遅れだった、しもた、お前のちょっとミスったわっていうことはない。必ず来るし、そして必ずベストのタイミングで神様私たちを導いてくださるお方だ。本当にこの支援の信頼を持ちながらこの1年間歩んでいくものとなるのではありませんか。もう一度3節ご一緒に合格しましょうか。3、はい。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。それは終わりの時に向かって急ぐ、人を欺くことはない、たとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、遅れることはない。アーメン。それは必ず来る。本当に神様が私たちにこの2020年本当にその主の御業に対する期待を今日しっかり持つようにと励ましてくださっていることを受け止めていこうではありませんか。さあ次の4節は大変有名な一節でもあります。4節ご一緒に読んでみましょう。はい。見よ、高慢なものを、彼の心は正しくありえない、しかし神に従う人は信仰によって生きる。アメン。この特にですね、後半の神に従う人は信仰によって生きる、これはパウロという人物が新約聖書で何度か引用している、大変有名な言葉です。義人は信仰によって生きる、正しい人は神様に従う人というのは神様との関係が健全化している人、神様と交わりが日ごとに与えられている人、神様と正しい関係の中で生きている、まあ私たちのキリスト信仰の中心の表現で言えば神様の子供であるということを自覚して生きているものはと言ってもいいでしょう。そのものは信仰によって生きる、この信仰というのは実はアーメンという言葉がありますね。祈りの最後に私たちはいつも皆さんでアーメンとこう称和しますけれど、これは真実であるとか正しいことであるとか確固たることです。そういう意味があります。そのエーメスという言葉からですね、実はこの信仰という言葉ができているということは、ある意味で神様に従う人は神様の言葉、神様の語りかけに対してアーメンって受け止める、素直にそれをしっかり受け止めていく、真実です。現実いろいろあります。いろんなまだ変わってない状況があるかもしれない、しかし神様が語られたことはアーメンですと、真実ですと受け止めていく、その中で本当に神にある命にあふれて生きることができるのでございます。アブラハムという人物が神様から約束いただきました。あなたの身から出るものがあなたの後を継ぐ、でも彼自身の現実にはまだ一人も子供が生まれていない、そういうですね状況でした。しかし彼は主を、ね、信じた、そして主はそれを彼の義と認めてくださったという表現があります。主を信じたって何でかって言ったら、強く強くなんかこう念じるようにですよ、ああそうなるんだ、なるんだ、なるんだ、なるんだとかですね、そんなやってまあ自己暗示かけたんではないということです。真実としたということです。 つまり神様がそう語ってくださったんなら、それは本当ですと受け止めたということです。彼の現実何にも変わってないですよ。まだそこからも二十何年間彼は子供を本当に得るまで時が必要でした。でも彼自身が信じたって何かって言ったら、強い信仰とかものすごい信仰のね、父という側に表現されるけど、一番シンプルの中心にあることは何かって、神様がそう語られたならアーメンですって受け止めた。私たちも今日本当に主にあって遅れることはないので、それをアーメンと受け止めていこうではありませんか。私たちの歩みの中に関してはそのような信仰の揺るぎない歩みを開いてくださるお方であるからです。信頼して待つということはまさしくそのような、この聖書の中に脈々と流れている信仰の具体的な形と言ってよいでしょう。第一番目に今日覚えたいメッセージポイントはこれです。ご一緒に告白します。3、はい、神は問いかけを決して放置なさらない。アメン。ハバクク書を何度も何度も読み返しながら私に本当に励ましいただいたのはこれですね。いつまでですか、どうしてですか、なんでこんなことになるんでしょうという問いにちゃんと神様向き合ってくださり答えてくださる。ああ神様は既読スルーしないお方だ、読んだよってスルーしないで、都合悪い時は私たち結構既読スルーしますけど、最近はなんか忘年会スルーって言葉がね結構流行っておりましたが、もう会社の業務じゃないのになんで会社の人と一緒に飲まないかんかということでですね、そんな邪魔くることはもうたまらんということで今スルーするっていうね、スルーですみたいな感じで忘年会に行かない人が増えてるようでございまして、時代が随分変わったなと思いますけれど、まあいろんなスルーを私たち、よく見ますし自分もします。時々子供からパパ今度はこのね、プレゼントをくださいとこう、ちっちゃい頃言われたら結構スルーしていましてですね聞いてんのパパってよく言われましたけれど、聞いてても聞いてへんみたいなですね、都合悪い時はそうやってやるなってことをこう思うわけですが、神様はご都合悪いってことはないようでございまして、神様は懐が私たちよりはるかに広いし深いし、私たちがどんなうめきも神様の前に出して、決してそれに対して腰が引けるお方ではない、むしろそれに真正面に向き合ってくださって、そうか本当につらいんだな、そうか本当にしんどいんだな、そうか本当にあなたはそうやってうめいてるんだな、そのことにしっかりと受け止めてください。だからご遠慮なくスルーしない神様に私たちはこの年問いかけを本当にストレートに素直に発していくものとなろうではありませんか。ハバクも叫んだんです。あなたは清いお方でしょうって、正しいお方でしょうって澄んだ目で見ていらっしゃるはずだし、こんな悪をね捨ておかれることないし、人がこんだけ苦労してたらちゃんと目を留めて報いてくださるはずなのに、なぜまだこうやってダマスク奴らを放置されるんですか。正しいものがそれに巻き込まれて苦しむのをどうして容赦されるんですか。彼自身はそうです、その現実を見ながら神様の前に持っていきました。本当の解決は神様から来るしかないからです。その神様は答えてくださった。一章の6節ご一緒に読みましょう。はい、見よ私はカルデア人を起こす、それは冷酷で凶悍な国民、地上の不良気に軍を進め自分のものでない領土を占領する。ルビーを打っておきます。なかなか難しい翻訳がですね使われていました。非常にこう、俊敏な動きをする、しかもこう力強いですね、というような意味合いがある。しかし冷酷ですから、結構、その、ね、行動は非常に、厳しいものだということを、こう神様の言葉として語られていますが、注目はこちらです。黄色いところです。私はカルデア人を起こす。ちゃんと神様はそうやってね 問いかけに対して向き合ってくださり、そしてそのような神様の、まあ、言うならば答えというものをちゃんと用意してください。2章の4節もご一緒に読みましょう。はい。身を高慢なもの、彼の心は正しくありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きる。アメン。本当に神様との交わりをいただいてまっすぐに歩んでいる者は必ずその信仰によって活路が開かれ、道が開かれ、そして新しい舞台が本当に与えられていくのだ。本当に神様のそのような答えが僕にも与えられました。愛する皆さん、私たちも感謝の前に率直に素直にこの年向き合いながら歩むものとなろうではありませんか。さあ第2番目、シンプルなメッセージです。ご一緒に告白します。3、はい。神の答えは必ずやってくる。アメン。神の答えは必ずやってきます。特にこの2020年はそういう答えを得る年。
アーメン。
私たちが祈りながら備えてきたことやいろいろ思い巡らしながら本当に神様に期待して、歩んできたことからに神様は今年答えを見せてくださる年です。アーメン。2020年はその年になります。必ず来ますし遅れることはない。アーメン。私たちの人生に神様は本当に手遅れっていうのをもう残しておられないんやなということは感謝でございますね。一番いい時をちゃんとね、本当私たち以上によくご存知である。まあ本当に昨年もそれを味わい始めたなと思いますが、今年は特にそのような恵みを見る、その年になる、そのことを私たちは確信して歩んでいこうではありませんか。黄色いところをご一緒に告白しましょうか。2章の3節3、はい。必ず来る、遅れることはない。もう一度、はい。必ず来る、遅れることはない。もう一度、必ず来る、遅れることはない。アーメン。アーメン。本当に神様のこの約束を握りしめてこの2020年歩んでまいりましょう。あなたが祈ってきたことがいろいろあると思います。あなたが神様の前に期待してきたことがあると思います。準備してきたことがあると思います。必ず来ますから。そして遅れることはない。本当に神様の前に最もベストなタイミングで主は道を開かれるお方である。これを期待して踏み出していこうではありませんか。でもイスラエルの民はですね、なかなかそういうことを信じられなかった。そして神様がそういうお方であるね、答えるお方だし必ず来るし手遅れにならないっていうことを知らないイスラエルの民は多くの迷いを経ました。詩篇の106編の13節14節読んでみましょう。はい。彼らはたちまち御業を忘れ去り、神の計らいを待たず、荒れ野で欲望を燃やし、砂漠で神を試みた。このイスラエルの民の荒野の旅路というのはまさしくそういうですね、信仰者の一番中心に据えるべき、揺るぎなく神様の約束を信じるということからをもう何度も何度も動かしてしまって、せっかく神様が計らってくださるのにですよ、自分が先走っていろいろやってしまって、そしてその計らいをもう台無しにしてしまうようなことを何度もしてしまったんだ。これをぜひ私たちは他山の石にし、そこにちゃんと学びたいと思います。そして本当に神様の恵みをイスラエルの民が失ってしまうような結果になってしまったことからを、私たちがその鉄を踏んではならないし、本当に神様の前に本当に計らいを待つ、そのような信仰の強さを今年に培わしていただこうではありませんか。イザヤ書の8章の17節をまた心に刻みたいと思います。3、はい。私は主に待ち望む、主は御顔をヤコブの家に隠しておられるが、なお私は彼に望みをかける。アーメン。なかなかこうね、光が来ないなと、なかなか道が開かれてこないな、それぐらいに思う時もあるでしょう。でもなお私は神に望みをかける。 そういう状況があるともなおも私は主よあなたを信頼します、あなたを信じて歩みますと、本当にこの信仰者としての揺るぎない歩みを貫いていくものとならしていただきましょう。ハバクは最終的に本当に信仰の確信に至りました。3章の18節19節の最後にお読みしたいと思います。3、はい、しかし私は主によって喜び、我が救いの神の家に踊る。私の主なる神は我が力、私の足を目力のようにし、聖なる高台を歩ませられる指揮者によって伴走つき。アメン。ハバクー書3章は旧約聖書の中でも有数の賛歌、神を称える賛美の章と言われています。ぜひまたお帰りになったら3章をね読んで、いただきたいと思いますが、実はこの直前にあるのは何かというと、もう自分たちの働き牛舎に、牛舎がありますが、そこに牛がいなくなり、自分たちの畑を無肉したというような状況がまだ続いていたようなのです。まだ続いているその最中に彼は最後結論として語るんです。しかし私は何ですか、主によって喜ぶ。アメン。そうだ、私が自分の物理的なものを失い、自分の財産を失い、自分のね持てる夜べとなるような頼りになるものを失ってしまう、そういうことが現実に起こる。しかしそうだ、私には主がおられるではないか。この方が本当に全てのリソース、 God is my resource、 神様が私の源であり、神様が私の全ての供給源である。このお方がおられたら、そうだ、私はこの状況でも喜ぶことができる。信仰者として本当に神様で鍛え上げられた輝きをこのところで賛美として捧げているのでございます。そして神は我が力、私の、足を目力のようにし、トムソンガゼルのようにぴょんぴょこぴょんぴょっとですね、跳ね、そして岩も飛び跳ねていくようなですね、鹿のようにして、そして聖なる高台を歩ませられる、ある意味でこれはですね、地上を平下しながら、平下って難しいますな、要は下にこう見下ろしながらですね、この、違う次元を歩むと、こういうことですね。この前もすごい渋滞がね、ありましたけれど、もう本当に私たちの信仰者としての歩みはある面そういった、中にスーパーハイウェイを走らせていただくようなものでございまして、ハレルヤ、神様はあなたを聖なる高台を歩ませてくださいます。本当に神様にあって本当に現実の中にそのような恵みの世界開かれることを今年2020年たっぷりと味わっていこうではありませんか。しかし私は主によって喜ぶ。本当にこの1年間神様にあって喜びあふれる歩みをつかみましていただきたいと思います。アバ父よ、なんでご一緒におります。はい、アバ父よ、天の父様、ありがとうございます。感謝します。神様、そうです、必ず来る、遅れることはない。神様、現実の中で葛藤が起こります。さまざまな戦いが、さまざまな神様課題を私たちは直視、それに対してどうしようかと迷うことも起こります。しかし神様、その中にあって主によって喜ぶ。そうです、主によって力をいただき、 God is my resource、 神様が私の全ての源である供給源である。そうだ、主がおられるから大丈夫なのだ。神様、あなたご主の前に力強く前進するものとしてくださるように心からお願いを申し上げます。ハレルヤ、主ありがとうございます。感謝します。主の恵みを信じます。